それでは聖書をお読みいたします。エペソ人の手紙6章5節から9節までお読みします。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺の外方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、どれであっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。それでは証と分かち合いで、エペソ人の手紙6章5節から9節まで、島田屋さんと共に、分かち合いましょう。お願いします。
なんか辻さんギリギリかとね、今ね、私仕事をしているときに、仕事じゃなくても人間関係とかいろんな人に関わったりとか、仕事でも関わるし、家族とか関わるし、そうすると人間だから全員価値観が違うじゃないですか。それでそういう中で価値観の違う人と一緒に何かをやらなきゃいけないとか、何かのプロジェクトをしないというふうなことでも、家族の中でも価値観が違うとか、あとなんか行動の速さが違うとか、そういうふうなことがあったりとかすると、あ、違うなと思って、それで、そこでぶつかることがある。実際に、そこで、その人に対して、話したりとかしてぶつかることがなくても、気持ちの中で、私の気持ちの中でぶつかっていることがあってね。それで、そういうふうなことがやっぱり起こった。で、しかもそういうふうな何か物事があって、それでそれが価値観の違う人がやったことがあって、で、うまくいかなかったとか、それとか、もう、うまくいかないし、自分も忙しいし、もうできないとかいうときに、最後に私のところに来ることが、いろんなケースであってね。それで、なんとかしてほしいみたいな感じになることがあって、で、そうすると私も、そこで関わってないときには、好きにやればいいよ、みんなやればいいやと思ってられるんだけど、実際に私の方に、その仕事とか、やらなきゃいけないことをやってきて、それをやらなきゃいけないことになると、そう、だんだんこうね、なんでこんなことになってしまったんだとか、でこの原因を探して、これ解決法を、見つけなきゃいけないとか、そういう風になってくるとね、だんだんイライラしてきて、それで、なんでこんなことになっちゃったんだとか、だいたいあの時からこうすればよかったのにとか、それとか、そういうのでイライラすることが、やっぱりあったのね。で、その、仕事にしろ、人間関係、家族のこととか、いろんなことでそういうふうにあって、それで、そこでイライラしていて、で、でもそのイライラを持ち込んじゃいけないって、持ち込んじゃいけない、これは、と思って、で、自分を、落ち着かせよう、落ち着かせなきゃと思って、で、夜も、落ち着くことをしてっていうふうなふうにして、思っていたのね。そしたら、その日の夢なんだけれども、夢を見てね。で、私のクローゼットの中にある服をね、仕事の関係の人が、中からこう取り出して、それで、じゃあ、ね、ここから、残さなきゃいけない服を選別してあげようって話になってるよね。で、仕 と関係の人って私にとってはこう、すごく気を使う相手だから、向こうの方で意見も聞いてみたいな相手な、私にそういうふうな対象なんだ。で、そこで選別してあげようって言われたの。それでこう、たくさん服が、袋で、ね、服が並んでる。でね、私はあんまり自分の洋服って、こだわりがない分野なんだ。で、だけど、で、音楽だとね、これがいい、あれがいいっていうふうなことは、はっきり言えるんだけど、服ってなんか、どれでもいいしっていうふうな感じの、結構そういう分野なんだけれども、それがね、夢の中でね、なんかね、かなりはっきり、あ、私はこれがいいです。これがいいですって言って、自分の体にこう合ってる服とか好きな服を、はっきり選んでるのね。で、そこで目が覚めた時に、あ、そうか、私ってこんなに、ちょっとしたこだわりないと思ってる分野でも、自分で、あ、これがいい、これがいいと思って、それで、しかもその、ね、これからこう やりましょうって言ってるのは、仕事関係で気を使わなきゃいけない相手だ。あるにも関わらず自分の主張をちゃんとするんだって思ったら、そしたら、あ、そうか、じゃあ他の人たちも、私みたいに細かいことでも、やりたいことってのははっきりしていて、それはその後どうなろうが、どうなろうがというか、対人、その後それがどういうふうにこう、世の中に反映していこうが、やっぱりみんなそれぞれやりたいことってはっきりしてるんだなっていうふうに、ね、思ったの。自分で思ったのね。で、それで起きて、それで、そうか、だから、私は私の価値観で、こっちの方が良かったのにと思っているけれども、その人たちにとってみれば、やっぱり譲れない価値観っていうのがあって、それで、あるんだっていうことを自覚して、それで、じゃあ今自分が何をするかっていうふうなことを考えたときに、淡々と自分の今任された、それに対して今うまくいっていない状況を改善してくださいっていうふうなことを任されているわけだから、淡々とそのことを、いいように持っていってあげればいいんだ、と思ったのね。だからその自分の価値観とは違うことをやっていて、そこでこうつまずいた時にも、そこのところに自分が今、自分の今の立ち位置で、それで、今やっていることをいい方に持っていけるように自分で考えてあげればいい。それは本当に淡々としてる作業で。で、自分の立ち位置はそうなんだ。と思った。で、そこで今日の聖書箇所なんだけれども、誰かに仕えると言ったときに、心の中で、こう、さっきこう聖書箇所にあったように、なんかこう、やらなきゃいけないとか、上辺だけを作ろうってこう、仕えるとか、そういうんじゃなくて、神様が認めた、こっちの人の価値観もある。私の価値観もある。っていうふうなところで、そこで自分のある立場で、ちゃんと使いなさいっていうふうなことなんだろうなと思って、それで、今日の聖書箇所を思い浮かべたのね。でも、そういうふうにして考えると、今の戦争みたいに、いやいや、うちの、ここはうちの土地だからっていうふうに言って、こう、攻め入っていいかとか、それとか、そういうふうなところってあるじゃない？で、じゃあ、やりたいこと何でもやっていいのかなと思ったら、でもそういうことじゃなくて、そこには必ず、イエス様が示してくれた愛情があって、それで、死ぬ前に、足を洗ってくれる。弟子の足を洗ってくれて、使えて、くれるっていうふうな愛情があって、それで、自分があなたたちの友達だよという愛情があって、そして使えるんだっていうふうなことを、自分の立場で、使えるんだなっていうふうなことを考えて、落ち着いて行動することができたというふうなことがあって、今日の聖書箇所を選びました。ということです。
うん。
はい。
はい。ありがとうございました。まあそうですね、私たちは、やっぱり人に仕えるっていうことが本当に 大切だっていうことを、やっぱりイエス様が教えてくれて、まあ、最後の晩餐の時にね、十二弟子の足を洗いますって洗ってくれて、ペトロは、なんだ、顔まで洗う、顔じゃない、体だっけ、頭か、まで洗ってくれって言われて、まあ、ペテロって見え面白い。なんか自分、なんかこうね、まあ、自分はそんな短気じゃないけど、なんかその、単純なところがなんかこう、なんかちょっと似てるかなと思いますね。この頃のね、奴隷っていうのは、多分、1800年代の、まあ、奴隷とはちょっと、まあ、違うと思うんですよね。まあ、それはなんか、まあ、ちょっとネットで見たんですけどね、奴隷。うん、まあ、やっぱりその、なんていうか、その、イスラエルが、占領されて、時のことですから、その、なんていうかその、まあ1800年代の奴隷っていうのはもう無理やり連れてきてね、こうやったという、そういうのとはちょっと違って、なんか、まあ今で言ったらなんかその、お手伝いさんみたいな感じだっていうことな、なんかどっかの牧師が言ってたような気がしますけど、まあだからその、この奴隷っていうのをちょっとね、まあ、日本だったら、こう、この言葉しかないのかわかんないけども。まあ、何英語だって何サーバントっていうの
サーバントになっちゃうと思うね、うん。こういう場合は多分。うん、スレーブになってる。
だからスレーブですか、
うん、サーバントの人、スレーブになってる。
スレーブになってる。ああ、やっぱりスレーブになってるんだ。
うん
まあ、そういうことを聞いたことありますけども、まあ、だから、今のような考えるような。だから、あれ、パウロが言ったんだっけ、イエス様が言ったんだっけ、奴隷に、忠実に使いなさいっていうの言ってましたよね、確か。イエス様だっけ、ちょっと忘れたけども。だから、今で言ったらその、僕は、だから、今やってる仕事も、要するに使える仕事なんですね、自分がやってる仕事。だから、心からこう、使いなさいっていうことをこう、おっしゃってるのかなと思って、神様が。と思うんですけどね。うん、まあ、皆さん、やっぱりお仕事されてるので、やっぱり仕事上、その、なんて言いますかね、ボスに使える、同僚に使える、その、うん、まあ、また、私みたいにその、客に使えるとか、そういったことでなんか、神様を通じて、こう、分かったこととか、そういうことをシェアしていただければ、いいんですけどね。何かありますかね、皆さん。まあ、自分は、まあ、言えばですね、まあ、日常的に、毎日こう、本当に、こう。まあそんな難しい話はしないですけども、一応この客商売みたいなことで、客商売になるんですかね。で、まあ土曜日じゃなかった、金曜日か。今システムが変わって、なんかもうコンピューター化されてんですよね。もうタブレットをポンと置いて、もうコンピューターがこう、もうディスパッチャーがこう管理するんじゃなくて、コンピューターが本当管理されてるって感じで。だから、スケジュールももうむちゃくちゃで。で、ピックアップタイムも、その、なんて言いますか、確実なピックアップタイムっていうのが私たちにはわかんないんです。ドライバーにはわかんない。だから要するに、コンピューターがもう、フットインして、その、例えば1時、このドライバー1時なんだなって言ったら1時のとこに もう意思っていうことをドライ、あの、コンピューターがこう、キャッチするわけですよね。で、その、客自体もなんかウィンドウタイムって言ってあって、その、30分か45分くらいの間にドライバーが来ますって、そういうシステムになったんですよ、今。だから、客にしてもこう、その30分から45分の間、こうずっと外見てなきゃいけないし、もうそんな状態なんですね、今ね。で、なんか、あの、金曜日の夜中にピックアップした人は2時間ぐらい待ってた。そこのホワイトプレーンズでのバスステーションで、そこでもピックアップするの。あ、もちろん、カンカンなって怒って、俺に。俺自体はな、あの、自分自体は何時に着くっていうのは分かんないわけですよ。昔だったらピックアップタイムってこう出てたんですけど。それはもうコンピューター化されて、分かんないから。なんかもう、パーって行ってきたから、あ、そうなんですか、つって。え、2時間つって。で、まあよく聞いてみたら2時間そこでずっと待ってたんじゃなくて、なんか、あの、その、やっぱり遅れたとかミスした感じなんですよね、聞いてたら。まあそれってドライバーが来たのに、あの、その、まあこれもちょっとややこしいんですけど、ウィンドウタイムっていうのがあって、その、ドライバーも昔だったら5分待つとかってあったんだけども、それをなんか、もう今の時代なんかごちゃごちゃになってて、もう待たなくても行ってもいいとかそういう、もちろんディスパッチャーに電話とかメールとかを打たなきゃいけない。今メールになったんですよね。そういうのになってて、なるんだけども。まあ、なんかシステムがもうむちゃくちゃなんです。それでまあ怒って、本当に、なんていうんですかね。フリークアウトっていうのがなんかもう本当に、もう、こうですよね。その人がずっとなんか俺のことこうなって言ってるんだけど、やっぱりそういう時に使えるっていうのはやっぱり、あの、神様、やっぱり神様を、あの、思って、イエス様、どうなんですかね、こう思って、ずっと思ってて。それで、まあ、私はもう、一応ポイントだけ聞いて、あとはもう、何も話さない方がこれ一番いいと思って、そういう人に対して。まあ一応、まあ誤りって、まあ、総理、まあ本当残念ですねって感じです。まあ総理って言い方言ったら、あの、ダメなんで、僕は言っちゃうんですよね、総理って。でも、まあでも、向こうにとったら、あ、何々って言っても、あの、なんていうか、こう、誤解されるでしょ。こっちが怒ってるみたいに。だから、まあ、総理、でも、あの、私のフォルトじゃないからって、そう、まあ、後で加えてね。そう。コンピューター化してるから、今、わからないときもある。その後もやっぱり、あの、やっぱり、イエス様のことをね、考えながら運転してました。結構遠かったんですよね。ピークスキルの方だったから。で、まあ、その時間はちょっとね、グレーっていうか、ちょっと暗い感じでしたね。まあ、ついて、もう向こうも、その、頭パニックになってるから、左でも右もわかんないんですよ。で、左って言って、左、右にあったんです、家がね。で、左って、そっち左じゃないだろうって、こんなんですよ。で、左ってこっちだけど、なんか、で、それも思ったんだけども、自分もこれあるなって思って。やっぱり自分もね、左と右、間違えときあるんですよ。あ、まあ、ヤラちゃんって知ってるよね。キーさんそっち右だからって言って。でその人もそうなんですよね。左、そっちは左じゃない。そうですか。その時に、とっついて、で、家について右だったんですけどね。で、右ついて、殺したとき。こっちが左だけども、それで行ったら、やっぱり、また怒るから。うん、黙っててますよ。で、まあ降りて。で、やっぱり、ちょっとは、カウンダウンしたのかわかんないけど、やっぱり、ありがとうって言って、あの、部屋に入ってきました。まあだから、あの、まあ何が言いたいのかっていうと、 イエス様はやっぱり、やっぱりそういう時に、同じになってね、うん、怒ったりしたらちょっとやばいかなと思って。やっぱりイエス様のことを考えて、イエス様は何されたのかと。まあそこで僕は十二弟子のことを思い出したんですね、頭も。やっぱり、そういうことがありました。まあこれ、まあ、こういうのはしょっちゅうあるんですけどね。うん、まあ、今日のことでやっぱり、シェアしたかったですね。他に何かありますか皆さん。俺、司会ですよ。
俺、ちょっと足が、途中から分かんなくなったんだけど、
うん、
いろいろな人の価値観があって、
うん、
その違う価値観の中で、それでもみんな、神様は差別されないから、そうやっていろんな違う価値観のことに対して使えていこうってこと？
ね、価値観が自分の価値観とぶつかるとね、うん、あれは違うってまず思うじゃない？うん、うん、それ、そういうことじゃなくて、まずその人もやっぱり譲れない価値観っていうのがあったんだっていうふうなことで、うん、で、その時に、じゃあ自分が、使える方の立場ってある時に、いや、違うよって言うんじゃなくて、やっぱりその人の、意向を反映するような形で、
そうね、
うん、自分で、自分の中のベストを自分の立ち位置で作っていくっていう。うん、
なるほどね、
うん。で、その時に、こう、まあ、仕方ないから、あれっていうふうに思うというよりも、自分の立場、向こうもの立場もあったんだっていうようなことがあって、それで、それで愛情を持って、こう、まあ、心の中では仕方ないけれどもね、とかと思うんじゃなくて、自分の立場で、相手の価値観も認めつつ、うんうん、それを反映するように努力する。
ああ、なるほど、ね。
うん。
まあ、じゃあ、そういう意味じゃ、キズさんが言ってたような感じで、客商売っていうのはね、私も客商売だから、コンピューター直してりゃいいだけじゃなくて、やっぱり、なんちゅうの、中には絶対こっちのやり方の方がいいよってあるのに、そのユーザーにしてみれば、違うやり方の方が分かりやすいっていうのがあって、いや、これかなり遠回りのやり方なんだけどな、と思いながらも、特に年いった人はね、特定のやり方を覚えたらそれしかできなくなるよね。うん、だけど、これ、5つのステップやってることを、わしだったらこれ2つ覚えてくれさえすれば、こっちは絶対簡単やったらあるわけよ。でもね、やっぱりそれだとダメだとか言われることもあったりして、自分はずっとこれでやってきてるから。まあでも、そしたらちゃんと、それまでの、その人がやってたやり方でまた動作するように直してあげなきゃいけないわけじゃん。
うん。
うん、だから、ややこしい時もあるわけよ。うん。もちろん、もっと簡単な方法ありますよって、覚えれる人、おお、これの方がいいやって喜んでくれる人はいるんだけど、でも、それってさ、まあ今はちょっと単純な例を出したけど、もっと複雑な例もあるわけじゃん、システム的に。それでなんかなんて言うんだろう。お客さんの用途だけじゃなくて、要望ってのはまた違うわけよね。うん。それもなんかどこで線引くかっていうのも、時々難しいことがあるよね。うん。でもやっぱ話し合いの中で決めていくんだけど、でもやっぱり、相手はお客さんでこっちの方が経験が あるから相手がお客さんなわけじゃん。ね、知識も経験もあるからこっちが商売させていただいてるのあるんだけど、でもやっぱり、全部を受け入れてくれるわけじゃないよ、お客さんってね。で、まあ、技量的にも受け入れられない人たちっていうのは結構いるから、やっぱそういう時に使えてるんだなと思うことあるよね、なんか。そういう、うん。相手の立場になって。
そうだね。だから尊重してあげ、うん、尊重するっていう気持ちが大切だなぁと思って。
いや、まあ最初はね、アホやなとか思ってた時期が長かったよね、やっぱりね。うん。こんなことも覚えれるのかとかね、長い。でもやっぱり、うん。やっぱり自分はもう、コンピューター以外のことでそういうことたくさんあると思うよ。知っててもこっちのやり方の方がいいとかね。うん。そこをなんかでも、中にあやが言ったように、こだわりを持って面倒な道を行ってる時もあるじゃん。なんか、 そういうのもやっぱりね、尊重してもらえなかったら確かに腹立つわなっていうのもあるし、うん、その相手がどう思ってるかっていうね、分かりながらやっていけたらいいのかなと思って、話を聞いて思ってたんだけど、うん、難しいんだけどね。
そういうふうな、お客さんとかじゃなくて家族とかでも、こっちにすればいいのにと思っても、でもそのね、やっぱり価値観もあるし、いや、スピード感っていうのもあるから、うん、なんで早くしないんだろうとかって思っても、やっぱりその人の持つスピード感とか力があるから、まずはそこにこう尊重して合わせるとかね、
うん
うん、しなきゃダメだし、でもそこの時にこう、やっぱり、ね、やっぱりこれは尊重する気持ちがないと、
そうそう、
ダメだなーっていう。
そういう尊重できないことの積み重ねがあるから、うん、家族とか近い友達って、こいつが言うから聞きたくねんって出てくる
わけだから。
それ正しくてもこいつが言うから嫌なんだよみたいに出てきちゃうよね。
だから、もう、ひってこう、なんかスイッチが入ったような感じで、もう過ぎちゃうこと
になるから。そうそうそう。まあ偏見ではあるんだけどね、ある種のね。うん
で、それ最後に言って書いてたね、
うん、
主人たちよってね、どれに対して同じように振る舞いなさいっていうふうに言ってね、上に立ったとしても、うん、それでもね、だからっていうふうな感じで、それは違うんだってみたいな感じに言って、やっぱり自分が分かってることほどなりそうな感じってあるから、うん、だから、それもやっぱり違うよなーって思った
ん
で。
うん難しいよな、でも、
うん。
どうしても道を外しちゃいけないところを止めてあげなきゃいけないところがあるからね。
だからそこら辺で愛情があるかっていう。
うん、そうね。なるほど。
あとは なんか、今の、例えばその上司、その顧客の人がこう、言う。ってきてね、その、文句を言ってくる。で、その時に、第三者が入ってきたら、またこれややこしくなっちゃったんだってくるんだよね。人ってなんかやっぱそういう、このトラブルにも積もらう時に、そのもっと、なんていうか、そういう、もっとこう過剰にしてやろうっていう根性みたいな、気持ちみたいなのがあるのかなとか、なんか、まあ、これ違うケースなんだけど、木曜日にあった事件なんかそうだったんだよね、俺が。あった時に。もう、精神的に、こう、問題抱えてる若い男の人が来て、その人は必ず、エイドをつけなきゃいけないっていうことなんだ
けど。何をつけ
たの？エイド。その、帰ったんだけど、エイドはついてなかったし。で、なんかその行き先がちょっと、変なとこだったから、ちょっとこれおかしいかなと思ったら、第三者の人が、もう、早く次の場所へ降ろしてよとかって言うんだけど、言う割にしては、こう、あなたその子をちゃんと家まで届けるのかどうですか、はっきりしないと、これ訴えられるよって。この子は何も分かってないんだからとかって。ほんで、またこう変わったら、早く家に帰らせよ。そんなんどうでもいいじゃんとか言って、お前の方がちょっと頭おかしいんじゃねえかと思ったんですよ、自分、本当に。そういう人って結構いるんですよね。ちょっとなんかこう、けしかけてきて、またこう、なんていうか、引いたら、早くやれよ。ほんだら、こっちが言うと、お前それやったら訴えられるぞとか、言ってくる。同じ人よ、もちろん。そういう人って、なんか、いるんだよね。なんていうか、うん。結構年配の人だったんだけども、ね。そういう、やっぱり、そういうのも注意しないといけないのかなとか、第三者がこう、なんていうか、割り込んでくるっていうケースあるでしょ。そういう思ったんだけどね。なんかありますか？まあ。
なんか難しい。うんなんか、人によってやっぱ違うよね。なんか自分がなんか私の場合、何かやっぱ解決しないといけないし、で、それを解決しようとしても、だからやっぱりできない 昔多分できないことでもそれは自分のリスポンシビリティとかと思ったことがあるけど、やっぱり今になるとまあそれ何ももうできないからしょうがないっていうか、本当にコントロールできることだけで、まあ神様にこう祈るんだけど、いや本当そう思うと、なんか前はもっとなんかそういうそれでストレス溜まったりとか、
うん、
あのうんしてたから、いやそうやっぱり特にね、人間関係になるとやっぱり難しいですよね、うん、なんかそこをやっぱ神様にね、あの中心にその時置かないと、どんどん自分の方か、
うん、
相手の方どう考えてるとかがね、ごちゃごちゃになって、うん、
そうです
ね、難しい戦いで、うん、
本当はあのまあこんなこと言っちゃなんだけど、あなたがいなかったらこういうのはならなかったってあるじゃないですか。まあそこまで飛躍したらちょっとあれなんだけど、本当人間ってやっぱりなんかすげえ罪作るんだなと思う時ありますよ、本当に。
まあそれはあれなんだけど、これはあの自分があの愛情を持って接しているかとかいう話、うん、他の人がさ、あの、っていう、他の人がどうという話ではなく
て。ただ愚痴っぽくなってきた。
う
ん、
そうだね。
自分がどういう、どうかなっていう話。
自分が人に対してどうかではな
くて。そう、うん。
こうやついるわ、やつじゃなくて。
うん、
まあでも、
ちょっと日焼けしすぎました。ごめんなさい。なんかありますか？
それも難しいよね。
いや、だから自分が、だけど、自分が潰れるんだったら、自分は守んなきゃダメでしょ。
うん、そう。
うん、愛情は愛情って全部が、あの、潮刈り峠みたいに、あの、電車の中で困ってたんだから、だからその、愛情というのとその、自分を犠牲にしなきゃいけないっていうのが、いつも同じとは限らんからね。うん、そう、自分を犠牲する愛情ってなるけど、あの、相手にそれがプラスになるかどうか。その相手に儲けさせるために自分が犠牲になると、それが愛情かどうかと違うわけ、うん。相手が会社の位置をキープするのに自分が犠牲になるのだから、それも、わかんない。それは必ずしも愛情かどうかわからない。相手のエゴとか欲をね、あの、もっと大きくさせてるだけの話かもしれないから、そこはでも自分自身は大事にしないと、愛情さえ分けれなくなっちゃうね。
やっぱりそこで、じゃあ何も言わずにやりなさいっていうことではないと思うのね。その人の価値観を見て、それで、あ、自分と違うからカッとなるとか、そういうふうなあのことではなく、あの、違う人だっていうふうなことも思いつつ、でも、あの、そういうふうな仕事をするときに、じゃあ、なんかこうね、全部言いなりになるかって言ったら、そういうわけじゃなくて、全体を見ていい方向になるようにっていう感じの、自分のベストは尽くすっていう。だから何も言わないわけではない。ただ、その価値観の違いっていうふうなことはちゃんと見極めて、自分の中でどう動くかっていう話を、なんだよね。
うん、まあ、あの、まあ、イエス様が言ってる、その、自分を愛するように人を愛するっていうのをよく言うじゃん。いや、それ、神様を愛する。うん、この二つは、すごく大切なことだよってイエス様は言ってるけど、もう、この、自分を愛するように人を愛する、っていうのをね、なんか、自分はちょっと勘違いして考え方をしてたんだけども、あの、自分を愛するように人を愛するっていうのはね、どういうことかっていうと、あの、なんか、聖書に書かれてるのは、自分を愛するっていうことはもう、なんか、その、これは当たり前のことなんだって。言ったかな、今。言った？
続けてください。
誰かに言ったのかな、忘れたけど、自分を愛するってことは、聖書に書かれていることは、もう完全に、それはもう、人間になされてることなんだって。アダムのイブから、そう、制作されて、で、自分を愛するってことはもう、なんていうか、組み込まれられてるの、神様。それを、人に愛しなさいっていう、ことなんだって。それを自分に、愛することっていうのは、もうそういうのは、細胞っていうかもう、 神様が作られた時からそういうふうになってる。それを人に愛するっていうことを最大にしたのがイエス・キリストなんだ。それをあなたたちも少し見られなさいということだそうなんです。で、聖書から言うと。俺、自分を愛するっていうことはね、なんかすごいセルフィッシュなことで、そんなの自分でも、そういう意味なのかなと思ってたの。わかる？言ってる意味。自分を愛する。でも、まあそういう意味なんだってね。まあだから、その、何が言いたいかっていうと、やっぱり、イエス様を見てね、彼以上に自分を愛するように人を愛した人はいないじゃないのかと思ったんですよね。まあ今日の、まあ、奴隷の話、仕事の話、使えること、まあ自分たちにとっては難しいことですけども、イエス様は私たちのためにされた。もう、そのことを、まあ、考えてですね、生きていけば、人が、その理不尽なこと、たくさんあるけども、その中で、イエス様が死んでくれたんだなと思えば、まあ、自分自身も、まあ、少しは、わかるんじゃないかな、とか思ったんですけど、ね、わかるっていうか、その、ちょっと待てよ、と。ということだと思うんですけどね。
なんか、総合して今の話の中で考えてたら、多分これは、私が、すごくやっぱり自分でこうやりたいとか、自己主張が激しいんだと思う。
うん、誰でもそうでしょ、う
ん。自己主張が激しいんだと思うの。で、それが、だから、こう、何か自分の価値観がある人間関係の中になった時に、それ違うだろ、ボケーっていうふうなことって、多分ね、こちらの方がいいじゃないかとかって思うふうなことって、激しくあるんだと思うのね。だから、こう、自分の中で、自分の戒めとしてこれが出てきて、それで、夢の中で見たっていうのも、ね、いやいや、ね、そうじゃないっていうふうなことを神様がね、ね、夢でこう、やってきたから、こういうことに対する温度差って多分人によって違うんだろうなって今思った。
まあ、ね、何度も言うけど、うん、何が正しいかどうかって大半が主観だからね。
うん。
うん、結構ほら、何が間違ってる、あいつはこうだこうだと文句言ってる。何限ってなんかやっぱり、その自己主張が強いってことになるじゃん。
うん。
結局、主観なんだよね。
うん。
器が大きければそういう文句ばっかり言ってる人たちの耳に傾けて、なんでこういう人たちは文句ばっかり言う風になったんだろうとか、ね、分かってあげる余裕とか持ってたとか思うけどね。
うん。
いろんな場合そういう人たちが。でも、年取りゃ取ること、自分もそうなって
くる。そう。
だから、
だから自分の戒めでもね、こう我慢がならないっていうところって出てくるからさ。
うん。
うん。
うん、そうだね。
今日は、それぐらいで、まあ、今日はいろんな、ちょっと難しい、サブジェクトでしたけども、まあ、いろいろ、まあ、勉強になりました。これからも、イエス様がやってくれたことを思いですね。立ち止まり。みんな、人は罪人であり、そして人は神様に愛されているということを思い、接していきたいと思ってます、人に。それでは、今日の、このメッセージ、分かち合い、終了させていただきます。一言、じゃあ、お祈り、お願いできますか。
はい、神様、今日、証をしました。神様が私が、その、大爆走して自分の正しさを、こう、心の中でいっぱいになっているときに、歯止めを、かけてくださって、感謝します。どうぞ、私、が、自分の正しさだけを主張するのではなく、周りの人たちも、持っている、 こうしたいとか、ああしたいとか思う思いをちゃんと見て、愛情を持って、みんなに接していけるようにしてください。このお祈りを主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。